ここからは川越と
久田が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストに NPO 法人レッド症候群支援機構の谷岡哲司さんにお越しいただきました。今日は日頃の活動についてお話を伺っていきたいと思います。谷岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
それではまず団体の紹介からお願いできますか。
はい、私たちは NPO 法人レッド症候群支援機構という、レッド症候群という難病を支援する団体です。
はい、
でレッド症候群って言いますのは、1歳頃から徐々にできていたことができなくなっていくという、女の子のみに起こる難病なんですけども、そちらを支援するという目的で、NPO を立ち上げいたしました。
はい、でその結成のきっかけっていうのは、
きっかけっていうのは私の娘が、2歳になるときにこのレッド症候群という診断を受けたっていうのが、一番のきっかけになります。
はい、
で1歳頃から、症状が出てきまして、どんどん今までできていたことが、できなくなっていくっていう姿を、ただ見守るしかできなかったので、何か自分にできることをやろうと考えたのが、結果 NPO の立ち上げにつながりました。
はい、じゃあもう自分の娘さんのね、ことでなんか行動も迅速というか、なんか自分のことで最初は手一杯みたいな感じになってくると思うんですけども、そこから早速団体を立ち上げようというなんかすごい熱意を感じるんですけども、
そうですね、最初この症状を知ったのは、インターネットがきっかけだったんですけども、それを見たときは本当に、夫婦とも、家の中がすごくもう暗くなって、どうしようもなかったんですけども、ただやっぱり何かこう前に進まないと、本当にもう自分自身も家族自身もなんかすごい暗闇に飲み込まれるんじゃないかなという気がすごいあったので、ちょっとでも明るい、道をこうもがいて探したっていうのが、実際のところですかね。
はい、レッド症候群って本当に聞いたことなくて、初めて聞いたような感じだったんですけど、ラジオ聞いてる方も初めて聞く方たくさんいらっしゃると思うんで、もう少し詳しくお聞かせいただきたいんですけれども。
うちのこの場合は、正常な出産、出産の時は本当に何も普通のこと変わらなくて、1歳頃まで順調に成長してたんですね。
はい、お腹の中にいる時は別にわからないんですか、その検診とかで。
そうですね、もう至って健康で、何もなくて、本当によく寝てよく笑う、育てやすい子だったんですけども、だ
い
たい1歳頃になる頃にそれまでできてたハイハイとか、お座りっていうのが徐々にできなくなっていって、でその時にこう手を揉むような動作っていうんですかね、手を口に持っていったりとか、そういった行動が目立つようになってきて、いろいろ調べていった結果、レッド症候群と。
はい、
で、一番の特徴はこの女の子のみに起こるということが、一番の特徴になっております。
はい、
病気が発症してからは、側弯症や息こらえとか、転換とか、さまざまな障害っていうのが、併発していきますね。
はい、
これ原因とかっていうのは分かってるんですか。
遺伝子が、特定の遺伝子が見つかっておりまして、一応原因の特定というのはできてるんですけども、ただ遺伝子のことなのでなかなか治療には
ないですね。だいたい生まれて1年かぐらいになってきたらそういう感じになってくるんですか。
そうですね、だいたい半年から1歳頃からこうちょっと何かおかしいなっていう違和感を感じてですね。
男の子がいないというのは何かあるんですか。
厳密に言うと男の子でも起こりうるんですけども、生まれてすぐに亡くなってしまうとか、お腹の中でもこう亡くなってしまうっていうことが多いので、実際には女の子のみっていうことになってますね。
そういう意味でね。
はい、
で今現在会員数っていうか、まあ、患者さんもね、あのどんだけいらっしゃるかっていうのは、うんうね、私ら全然わからないんですけど、
は
い、
そうですね、患者さんは、日本でまあ1000人とか、二十歳以下で1000人、二十歳以上入れるとまあ5000人ぐらいおると言われて、
そんなにいらっしゃるんですか。
で、まあ、うちの支援機構の会員さんとしては、大体30名ぐらいいてますね、はい、
そう、やっぱり同じ症状で苦しんでおられる方が集まってという、う
ん、そうですね、症状患者さんもおられますし、一般の方でうちらのこの会を支援してくれる方っていうのも、はい、おられますね。
こう病気はこう進行していくっていうふうにね、ちょっとお聞きしてるんですけれども、なんていうのかしら、進行していくけれども、その生命的にこう問題があるというそういうわけではないわけですか。
そのなかなか難しいところなんですけども、はい、突然死のリスクっていうのはやっぱり、健常の子に比べると優位に高いというふうに言われてまして、まあ成人してる子もたくさんいてるのはいてるんですけども、はい、やっぱりそこに至るまでに突然死っていうのもやっぱりたくさんあるというふうに聞いてます。
もう突然死なんてなったらもうびっくりしますよね。もう原因がはっきりわからない。
そうですね、はい、今いろいろその突然死についても研究はいろいろ研究者さん頑張ってるんですけど、
ね、
はいはい、
まあ、
息こらえであったりとか、心臓のこう不整脈とかそういったのもあるんじゃないかっていうふうに言われております。
じゃあまだ具体的に防ぐ方法とかっていうのはわからない、
うん、そうですね。
定例でこう集まったりとかはされてるんですか。
はい、シンポジウムとか勉強会とかっていうのを、定期的に開催しておりますね。
なるほど、はい、
とそのシンポジウムっていうのは、
はい、研究者さんとかを集めて、このレッド症候群の研究が今どういった状態まで進んでいるのかという、はい、報告とかをしていただいておりますね、
はい
はいはい、でなんか本の出版費用なんか募ったりとかっていう、
ファンドブックというプロジェクトを、まあうちでやってたんですけども、
はい、
その本の出版を、いろいろこう費用を、はい、いろんなところから募って本を出版して、
はい、
でその本の売り上げを全額そのレッド症候群の寄付に当てるというようなことをやっております。
じゃあその本の内容もいわゆるこのレッド症候群に関する本という。
そうですね、レッド症候群の症状であったりとか親御さんの気持ちとかっていうのを書いております。
はい、
わかりました。久田と川越がお届けしている我が町の NPO のコーナー、本日ゲストにお迎えしている NPO 法人レッド症候群支援機構の谷岡哲司さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。